おはようございます。今日は一年で一番大切な日、アメン、父の日です、はい。西本さんに、エールを送っていただいてありがとうございました。はい、あのね、素晴らしい演奏でした。今日はあの多分、世界で最も不幸なお父さんの話、をしたいと思います。はい、まあ、ホセアですね、預言者ホセアのお話ですけれども、神の愛の本質というテーマですが、まあ、その身をもって、神の愛の本質を味わった人であります。ホセア書一章をまずお読みしたいと思います。ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムの時代に、ベーリの子ホセアに臨んだ主の言葉。主がホセアに仰せられたことの始め、主はホセアに言われた。行け、淫行の女をめとり、淫行による子らを受け入れよ。この国は主から離れ淫行にふけっているからだ。彼は行ってディブライムの娘ゴメルをめとった。彼女は身ごもり男の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をイズレールと名付けよ。まもなく私はイエフの王家にイズレールにおける流血の罰を下し、イスラエルの家におけるその支配を断つ。その日が来るとイズレールの平野で私はイスラエルの弓を折る。彼女は再び身ごもり女の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をロ・ルハマ、憐れまれぬ者と名付けよ。私はもはやイスラエルの家を憐れまず、彼らを決して許さないからだ。だがユダの家には憐れみをかけ、彼らの神なる主として私は彼らを救う。弓、剣、戦い、馬、騎兵によって救うのではない。彼女はロ・ルハマを血離れさせると、また身ごもって男の子を産んだ。主は言われた。その子をロ・アンミ、我が民ではないものと名付けよ。あなたたちは私の民ではなく、私はあなたたちの神ではないからだ。以上がホセア書の一章ですけれども、ホセアという、まあ、預言者は、この間、まあ、年表も配りましたけれども、イスラエルの分裂王朝時代、北王国におりました預言者だと考えられます。まあ、もう冒頭のところにですね、彼が活動した時代のことが記されているわけですね。これはまあ預言書の特徴で、どの王様の時にこの預言者は活動しましたかということが、まあ、多くの預言書の冒頭に記されております。でユダのウジヤ、ヨタマ、アハズ、ヒゼキヤの時代、南王国ではこの王様の時代でしたと。そしてイスラエルのっていうのは北イスラエル王国のことですけれども、北イスラエル王国ではヨアシュの子ヤロブアムが王でありましたということですね。だから、まあ、王朝の名前で、王様の名前でその時代を表しているわけでありますけれども、まあ、ヤロブアムというと、あの分裂王朝の北王国最初の王様がヤロブアムでしたね。このヤロブアムはあのまあ、もちろん、まあ、だいぶ時代が経っているわけで、まあ、ヤロブアム2世と通称されている人であります。で実はこのヤロブアム2世の時代に北イスラエル王国は経済的な繁栄を見るんですね。でそのことが列王記の下の14章の23節から25節に記されております。ヨアシの子ヤロブアムがサマリアで王となり41年間王位にあった。彼は主の目に悪とされることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を全く離れなかった。まあ、彼は悪い王様だったんですね。悪王ではあったんです。しかも、まあ、ネバテの子ヤロブアムの罪っていうのは、まあ、この人じゃなくて初代のヤロブアムの罪、すなわち北イスラエルの北と南の端に置かれた牛の像ですよね、を拝むという、これを繰り返していたと。しかしイスラエルの神主がガトヘフェル出身のそのしもべ預言者アミタイの子ヨナを通して告げられた。これ先週やったヨナですね。ここにヨナの名前がちらっと出てくるんです。このヨナが、 告げられたユダを通して主が告げられた言葉の通り、彼はレボハマトからアラバの海までイスラエルの領域を回復したと書いてある。神様に背いた王様だったんだけれども、まあ、彼にはどのような能力があったのか分かりませんけれども、彼の時代に北イスラエル王国は領土を回復してですね、まあ、一時の繁栄を見た時代なんですね。まあ、そういう時にこのホセアという預言者は召されたわけでありますけれども、これはその王様の北イスラエル王国の王様の名前のリストですけどね、多分前回アハブ王まで見たと思うんですけども、アハブ王っていうのはあのエリアの時代のね王様で、まあ北イスラエル王国最悪の王様でしたけれども、まあその後ヨラムという王様がやや悪い王様で、イエフという王様がいい王様で、エリシャに油を注がれた王様なんですね。でバールの神殿を破壊してイゼベルの子らを抹殺するという、まあつまりアハブ家をここできれいに粛清したんです。その後ヨアハズと王様は悪い王様で、ヨアシも悪い王様で、ヤルバム店も悪い王様、ずっと悪王だった。から北イスラエル王国ではイエフという王様しかまともなのはいないんですよ、ね、あとはほとんど悪い王様です、まあ、だから結局この後アッシリアに攻め滅ぼされるわけですね。ちょっとこの図が見えにくくなってますけれども、3人の王様がメナヘム、ペカ、ホシュアというですね、この王様の時に北イスラエルが攻め、アッシリアが攻めてきて、最終的に紀元前722年に北イスラエル王国が滅びてしまうんですね。まあそのだから滅びる直前の、まあ、風前の最後の輝きの時代にホセアは召されたということですね。ただ彼の預言者としての召され方というか、選ばれ方といいますかね、それは、まあ、前回ヨナの話をしましたが、まあ、あれも相当特殊でしたけども、ホセアも非常に特殊な召され方をするわけですね。もう冒頭彼は行って淫行の女をめとり、淫行による子らを受け入れよって言われるんですね。もうまあ、これ、何年か前に旧約聖書のシリーズの時にも、まあ、もちろんホセア書を読んだんですけど、日曜日の朝から読むような箇所じゃないんですよ。淫行の女をめとるとかね、もうそういう、まあ、ホセア書はね全巻そういう話なんですよ、ね。でまあ、この女性というのはゴメルという人で、まあ、多分まあ遊女だろうと思われるわけですね。で淫行にふけっていると書いてあるわけですけれども、まあ、非常にこう性的に堕落をしていたこの女性で、その女性の子供たちも一緒に引き受けなさいと、まあ、おそらくね誰が父親かわからないような子供たちがいたんでしょうけれども、この子供たちもまとめてお前は行って、めとれと言われるんですよ。僕がホセアだったら、いやいやいや勘弁してくださいと、ね、そんな、いきなり何ですかと、ね、そんな結婚したくありませんって、うん、言うと思いますけど、まあ、それこそ前回のヨナだったらね、これ逃げるとこですけど、ホセアはね逃げないんですよ。神様に言われた通り分かりましたと言って、このホセ、ゴメルとその子らを、まあ、引き受けるわけですね。まあ、もちろんこれは比喩なわけですね。ご存知のようにお分かりのようにですね、このイエス、神様はご自分とイスラエルの民の関係を結婚関係、だと、まあ、に例えてらっしゃるんですね。うん、まあ、それぐらい神様はイスラエルの民のことを、まあ、大切に思っているというか、で契約をね、エジプトから出てくるときに結ばれるわけですけれども、で契約っていうとこの、まあ、私たちが考えるとですね、まあ、神様がいろいろあれこれこの条件を出してこれを守ってないといけんぞって言われたような、そんな感じがしますが、実はそうじゃなくて、神様自身はお前たちを私の妻としたんだと、ね、だからあなたのことを生涯守り抜くよ、愛し抜くよっていう、そういう約束をされたわけですね。でただそのイスラエルの民をこのお話では、この まあ、淫行の女ゴメルに例えられているわけです。つまりどういうことかというと、もともと神様はイスラエルの民と契約を結んでるんだけれども、このイスラエルの民はそもそも他の神々を礼拝する、他の神々に従うことの多い、そういう、まあ、霊的な姦淫状態というかね、霊的に神様を裏切っている、そういう民だったということです。非常に純潔で純粋で、もう自分しか愛さないからイスラエルの民をと契約を結んだんじゃないということです。そもそも神様はイスラエルの民は、ね、こういう民であるということを分かりながら、それでもあのシナイ山で契約を結んだんだと、結婚したんだということなんです。これが神様の方からご覧になっていたこのイスラエルの民の姿なんです。この淫行にふけっているゴメルこそ実はイスラエルの民なんだと、それは私は分かっていて契約を結んだんだということですね。これをまずホセアに体験させるわけです、ね。まあ、ホセアも、ね、預言者ですから、神様に言われたことはということでやったんだと思いますけれども、うん、でもそれで終わらないんですね、彼の悲劇は、うん、彼の悲劇はこのゴメルとの間に生まれた子供にまた現れていくわけですね。3人の子供が生まれたと書いてありますけれども、最初の子はイズレールという名前にしなさいと。でこのイズレールというのは、まあ、いろんな意味があるんですけれども、結局これは北イスラエル王国を象徴する名前でありまして、このイスラエル王国を滅ぼすよと、私はこの北イスラエル王国をもう保ってはおれないというような意味ですね。で2人目の子供はもっと明らかなはっきりした名前で、ルハマというですね名前であると。ルハマっていうのは憐れむという意味なんですけれども、ロっていうのはナットですね、ノーだから憐れまないという意味になる、ロルハマ、私は2番目の子供にはロルハマ憐れまないという名前をつけなさいと神様おっしゃるわけですね。普通はね、子供が生まれたら、愛子ちゃんとかね、そのいい名前つけるじゃないですか、めぐみちゃんとかね、その反対、恵まれないちゃんとか、愛されないっていう名前を、そんな変な名前ですないですけどね、つけなさいって言われるんですね。でもその子供の名前によって神様の気持ちをホセアは味わわされるわけですよ。毎日呼ぶんですから、我が子ですから、ね、ロルハマーって呼ばなきゃいけない、哀れまないぞ哀れまないぞってこう我が子に呼び続けなきゃいけない。また3人目が生まれまして、これにはロアンミとつけなさいという、まあ、さっきと一緒ですね。アンミっていうのは私の民という意味ですけれども、ロがついてナットがついてね、私の民ではないという、イスラエルロルハマロアンミって呼ばなきゃいけないですよね。滅びと憐れまないと我が民でないってですね、毎日我が子供たちを呼び続けなきゃいけない。だから私は世界一不幸なお父さんって言ったんです、ね。まあ私も我が、ね、息子たちのおかげでというか、また妻のおかげでお父さんになりまして、自分の子供に名前を付けるという権利をね与えられて、まあ、これは本当にありがたいことではありましたけど、やっぱり一回つけると生涯その子の持ち物になるので、さすがにちょっとね、私こんな私でも一生懸命考えましたね、はい、つけた名前が良かったのかどうか分かりませんけども、まあでも名前を呼ぶたびに私の実感としてはやっぱりこれは私の思いをこの息子たちにこの名前を通してこう伝えている感じがするわけですよね。だからホセアは我が子の名前をこういう名前を呼ぶたびに神様の思いを体験したんだと思います、ね。 もうお前のことは見捨ててしまった、お前はもう裁かれてしまった、お前はもう憐れまれない、お前はもう私の民じゃないっていう、それが実は神様の本当の気持ちなんだということを彼は我が子の名前を呼ぶたびに経験していくわけですね。いやー、かわいそうなお父さんだと思いますね。我が子の名前を呼ぶぐらい幸せなことはないわけですけど、ね、その一番幸せなことができない、いやむしろそのことによって辛い思いを味わわさせられたのがホセアであります。で、2章の後半にですね、また今度はこの神様が新たな予言をホセアに与えられました。21節から読みますとこのようにあります。私はあなたと常しえの契りを結ぶ。私はあなたと契りを結び、正義と公平を与え、慈しみ憐れむ。私はあなたと誠の契りを結ぶ。あなたは主を知るようになる。その日が来れば私は答えると主は言われる。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しい酒とオリーブ油に答え、それらはイズレール、神が種をまくに答える。私は彼女を地にまき、ロ・ルハマ、憐れまれぬ者を憐れみ、ロ・アンミ、我が民でない者に向かって、あなたはアンミ、我が民という、彼は我が神よと答えると。これがホセアに与えられた神様からの予言なんですね。だからその、会員の女ゴメルをめとり、そしてその女性との間に、不吉な名前のこの子供たちにつけなければならなかった、その後で神様がこの予言をホセアに与えられるんですよ。全くね、今までと真逆の話ですよね。いや、そういうこれまでの悲しかった過去を全部拭い去るような約束というか、それを神様がホセアに与えられるわけです。私はあなたと常しえの契約を結ぶと、正義と公平を与え、慈しみ憐れむと、その日が来れば、ね、あなたを祝福しよう、豊かに実りを与えよう、それだけではない、ね、それらはイズレエルに応えると、イズレエルっていう意味は、もともとの意味は神が種をまくという意味なんですね。だからこれ祝福に満ちた名前だったんだけれども、そのイズレエルが呪いの地に変わってた。でも神様は、いや、これを本来の意味にしよう、神が種をまかれる、神の祝福がそこに生えてくる、広がってくる、またロ・ルハマを憐れもうと、またロ・アンミではもうないよと、あなたはアンミだと言うと。だ、散々この辛い思いをホセアにさせた神様ですけれども、でもホセアに対してですね、まるで一度私はイスラエルの民に対してそういう、厳しい思いを持った、裁きの思いを持ったけれども、やっぱりそうはいかないと、やっぱりそれは自分の思いじゃない、それ神様自身が自分の思いをこう翻しておられるというか、翻意されているというか、神様自身がそう言っておきながらそれに耐えられなくなったような、いや、ロールハマじゃない、ロアンミじゃない、イスラエルじゃない、やっぱりこの民は私の民だ、やっぱり私の愛する民なんだ、こうこれはできないと言ってですね、言っておきながら、前言撤回じゃないですけどね、ご自分で、本当これ2章の頭ですから非常に短い時間にですね、もちろん子供が3人生まれてるから数年は経ってると思いますけれども、神様はホセアにそういう経験をさせておきながら、自らそれを撤回されるわけです。そして今度はホセアに新たな命令を下されます。それは、主は再び私に言われた。行け、夫に愛されていながら姦淫する女を愛せよ。イスラエルの人々が他の神々に顔を向け、その星ぶどうの菓子を愛しても、主がなお彼らを愛されるようにって、これ3章の冒頭なんですね。2回目のホセアに対する命令は、あの夫に愛されていながら また姦淫をしている、また不貞を働いているんです。ゴメル、ホセアとの間に3人の子供、まあ、不吉な名前の子供ですけれどもが与えられながら、やはりこの女性は態度を変えられなくて、で、まあ、この後を読むと結局もうホセアのもとを去ってるんですね。まあ、元のところに行ったのか分かりませんけれども、彼女はまた夫に愛されていながらね、ホセアは彼女を愛してる、愛してあげたわけだけれども、それでも彼のもとを去って、そして相変わらず不貞を繰り返していた。でもそのゴメルを神様はですね、もう一回愛せって言われるんですね、ホセアに。またかわいそうですよね。あのゴメルがいなくなって、ちょっとホセアの気持ちの中でちょっとほったしたところもあるんじゃないですかね。まあまあしょうがないなと、まあいなくなってくれてって思った、もしかしたら思ってたと思うんですけど、でも神様は行けって言うんですよ。行け、夫に愛されていながら姦淫する女を愛せよと言われる。愛せよという命令ですからね。連れ戻して来いじゃないんです、愛せよと言われる。いやいや、愛せよと言われても無理ですよ、神様、そう言いたいですよね。無理ですよ。でもそれはなぜかというと、イスラエルの人々が他の神々に顔を向け、その星ぶどうの菓子を愛していても、ちょっと長い説明ですけれども、この星ぶどうの菓子というのは、このバールの、イスラエルの人たちがふけっていた異教礼拝バールなんですけど、その奥さんがアシェラなんですね。まあ、アシェラもそういう異教、まあ、偶像なわけですけれども、このアシェラの神に捧げる供物の代表が星ぶどうの菓子だったんですよ。まあ、実りの神なので星ぶどうの菓子を捧げて、アシェラの神を礼拝してた。だからイスラエルの民は、ね、他の神々に顔を向け、その星ぶどうの菓子を愛している。アシェラの供物を愛している。つまりアシェラ礼拝にふけって、バル礼拝にふけっている、その彼らを主がなお愛しておられるんだと。つまり私は自分以外の神々を礼拝し、そうふけっていたとしても、なお私は彼らを愛してやまないんだと。それは先ほどの2章の予言のところで明らかなように、神様はこのどうしようもないイスラエルの民を見捨てないんですよね。見捨てられないんです。切れないんです。憐れまないと言っておきながら、やっぱり憐れんでしまう。我が民でないと言っても、やっぱり我が民。その私の思いを、お前も同じように実行してほしい。と、なんかもうこの辺になると、私これずっと読んでて思うんですけど、神様ももちろんなんかホセアにね、こういう経験をさせておきながら、どっかホセア悪いな、ね、ごめんなと、ね、もう預言者になったばっかりにお前ら辛い思いさせるなと、じゃけど分かってくれやみたいなね、わしの気持ちをお前も味わってくれっていうのはですね、なんかそんなこう気持ちがちょっと伝わってくるんですけども、そう言われてホセア偉いですね。ホセアは分かりましたと。そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメルと1テレクを払って、1レテクを払って、その女を買い取ったと書いてある。要するにゴメルは身を落としてるわけですね。売られちゃってるわけです。まあ遊郭のようなところがあったのか分かりませんけれども、もう売られてしまってる。ホセアの奥さんだった人ですよ。なのに自ら身を持ち崩し売られてしまっている。でもホセアはこの女をもう一度自分の妻にするために、わざわざ怠米を払って彼女を買い取っているわけです。なぜか、主なる神がそうされたから、主なる神がそうしろと言われたから。そしてこう言ってますよ、ホセア。これは泣けるセリフですよ。このゴメルに言ったセリフ、お前は淫行をせず他の男のものとならず、長い間私のもとで過ごせ、私もまたお前のもとにとどまるって言ってるんですよ。こんな人いるかなと思うんですよね。 本当に世界一不幸な夫ですけど、お父さんですけど、世界一愛の深い人ですね。立派だと思います、本当に。でもなぜホセアはこれができたのかということを考えていくと、彼にこうさせているのは主なる神様じゃないですか。だからホセアの気持ちの中に、主なる神がこうしてらっしゃるんだから、主なる神は自分たちこのイスラエルの民に対してこの愛でもって愛してらっしゃるんだから、私がこれをやらざるはやらないわけにはいかないと、ね、主なり神がしてくださってるんだから、確かにホセアにとっては辛いことだけれども、ゴメルを買い取り、ゴメルをもう一度我が元に置き、私の元で過ごせ、私もまたお前の元にとどまる、主なる神がこうしてらっしゃるからっていうですね、そういう思いで彼はこれだけのことができたんじゃないかなと思いますね。まあ、このホセアの出来事の中には神の愛の本質が掲示されていると思いますね。神の愛の本質とは何か。そもそも最初の結婚、ホセアがゴメルと結婚した時に、そのゴメルは性的に堕落していた女性であった、姦淫の女であった。純粋で純潔でもう主なる神だけを愛しますって言ったんじゃなかったんですね。もともとそれはもうあの出エジプトの時に怒ってるじゃないですか。モーセがなかなか降りてこないとアロンに頼んで金の格子作ってるんですよね。そういう連中なんですよ。でも神様はそれを分かって契約を結ばれた。だから10回の第1回は私を置いて他の神がいてはいけないっていう、ここから始まるわけですよ。これが第一回なのは当然なんです。でも主はそれを承知の上でイスラエルの民と契約されたんだと。つまりこの最初の結婚のところから神様の愛は現れてるんですね。そして生まれてきた子供たちの名前、イズレール、ロ、ルハマ、ロ、アンミ、これはイスラエルの歴史の中でイスラエルの民が主に背き続けた結果、本来は刈り取らなければならない、本来は彼らが受けなければならない報いですよね。主に裁かれ、主の憐れみは去り、そしてもはや私の民ではなくなると言われても仕方がない。でも神様はイスラエルの民を見捨てない。自分の元を離れた裏切った女性を今度は買い戻せと、ね、自ら犠牲を払ってでももう一度自分の手元に置きなさいと。つまり神様はイスラエルの民がどれほど他の神々をしたい異教礼拝にふけろうとも、これをお見捨てにはならない。見捨てようと思っても無理。まあ、ここには結局その最初の結婚ね、イスラエルの民との契約に現れているのは、まあよく無条件の愛と言いますけども、無条件じゃないです、これ悪条件の愛なんですね。そもそも自分のことを愛することなどない姦淫の女であるこのイスラエルの民をと契約関係を結ぶ。神様はこの結婚というこの制度を作られたのは神様ご自身なんですね。神様が結婚という制度を作られた。それは人間が一人の男と一人の女が生涯互いを裏切ることなく愛し抜くということによって愛の本質を学ぶようにというのが神が作られた結婚なんです。でも神様はそれを作ることによって、またそのことを通してご自分とイスラエルの民、ひいてはご自分と私たちの関係をそこに表そうとされている。私だけを愛しなさい、私もあなただけを愛するから、イスラエルの民にそれを最初の契約において表された。でもその時から神様はイスラエルの民が自分だけを愛するとは思ってないんです。裏切るだろうと分かっていてなおそうされた、ね、そして確かに裏切り続けるわけですよ。それでも神様はイスラエルの民を お見捨てにならないんですね。だからこの悪条件よりもっと強い相手、どういう表現がいいかなと私もいろいろ考えましたが、大した言葉は出ませんでしたね。不屈の愛とかってなんか漫画っぽい名前ですけど、最悪条件でもないし、まあ、とにかくもうこれ以上はない、まさに究極の愛のがですね、この二度目の結婚ということによって表される。だからイスラエルの民は滅びてないんですね。だからユダヤ人は滅びてないんです。彼らが滅びなかったのは、神の愛がまさに悪条件であろう、あってもその愛は変わらないし、どのようなことがあっても何度裏切っても変わらないから彼らは滅びないでいる。だここに神様の愛が表されて、そしてこの二度目の結婚の時にね、犠牲を払ってるんですね。買い戻せと。そのことはやっぱり神様がやがて私たちを真に愛するということを表すために自ら犠牲を払われるであろうということを、まあこれは予言というか予警というかね、表しているわけですね。すなわちそれはイエス・キリストによって表されたものなわけです。ヨハネの手紙1-4ですけれども、神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、ここが重要なところですね。このホセアとゴメルの関係に、ゴメルはホセアを愛してない、いや裏切り続けてる。私たちも神を愛してはいない、いや裏切り続けている。でも神は私たちを愛しておられる。神は私たちが何度裏切っても愛し続けてくださるし、その愛は決して尽きない。それだけではなくて、私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになる。究極の犠牲を払ってでさえ私たちを許してご自分の手元に置いてくださる。お前のもとにとどまるよと言ってくださる。どんなことをしても私はあなたを手放さないし、何度でもあなたを買い戻すし、あなたを見捨てないよという、このことがこのホセアの、まあ、悲しい辛い預言者の生涯を通してね、表されるわけです。で最後の疑問はね、じゃあゴメルとは誰のことか、とんでもないひどい、ね、女だなと、こんなやつおるんかと思って私たちこの話を聞いておりますけれども、よくよく考えてみればゴメルとは私のことなんですね。私たちは皆神に対してはゴメルなんです。そもそも神に忠実な人など誰もいないんです。神を裏切り続けるんです。それでもこのホセア書を読んだら私たちは安心するわけですね。神様は一回はあんなひどい名前を子供につけてもすぐに撤回される。どんなことをしてもご自分の手元に私たちを置いてくださるんだと。だからここにまさに福音があるわけですね。預言者って福音を伝えた人なんですね。ある意味非常にこの深い形で神の愛を伝えてくれた世界一不幸なお父さんホセアに感謝したいですね。ありがとうねと、あなたがあんな思いをしてくれたから私たちには神様の愛が分かったんだよと言ってあげたいなと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、旧約聖書のホセア、彼の経験を通してあなたはご自分の愛の本質を啓示してくださったことを感謝いたします。ホセア書を読むたびに私たちは安心し、またどれだけあなたを裏切ったとしてもあなたは私たちをお見捨てにならないということを確認することができますから感謝をいたします。それだけではありません。 あなたはいかなる犠牲をも払って、いや御子さえ惜しまず私たちを与えて、私たちに与えて私たちを買い戻してくださいます。この究極ともいえる誠の愛に私たちは今日もそしてこれからも変わることなく支えられることを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。